ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは NPO 法人エトセトラの沢井直樹さん、中野孝博さん、渋谷翔平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、若者3人が、はい、来てくれましたけど、ちょっとなんかニコニコいい感じですけど、はい、NPO 法人エトセトラさん、今回ね5月15日瀬戸蔵でみんなの学校を上映するということで、その上映会の実行委員のメンバーでもありますね。
はい、
はいはい、そうですね。じゃあまず NPO 法人エトセトラさん代表河内正夫さんで、沢井さんもですし河内さんも出演してくださったことがあるんですけど、
はい、
改めてエトセトラちょっと紹介していただきましょうか。
僕が紹介したいですか。
はい、
うちの法人は、障害、知的障害のある知的障害や、肢体不自由の方の生活支援をしている団体です。うん、サービスでいうと、移動支援、行動援護、はい、居宅介護、あと日中一時支援、それから放課後デイサービスを3つ提供していて、はい、肢体不自由児のための放課後デイが、高陵中学校の中と萩山小学校の中に一つずつあって、はい、で本部がある石田町267番地で僕が担当しているマチルダがあります。でマチルダは知的障害発達障害の子のための放課後デイサービスだったと思います。
はい、ちょうど10年なんですよね。2016年に法人ができて、うん、
2016年では
ない
2016年は今ですよ。
あ、間違えました。鋭い。2006年
そうそうそう、多分ね、そうです、
できたんですよね。はい、法人ができて、はい、ちょうど10年で、
はい、
でもでっかくなりましたね。石田町に来てどのぐらいですか。
2年ちょいかな。2年ですかね。
でもやっぱり生徒特別支援学校ができてそこに入ったっていうのも大きいと思うんですけど、ぐっとスタッフの方も増えましたよね。
はい、ね、多いですね。
多いですね。
10人以上ですね、職員が。
はあ、すごいですね。でみんなそれぞれ担当が違うんですか。マチルダ沢井さんですもんね。
ですね。君は
マチルダです。
渋谷さんがマチルダ。
渋谷はマチルダ
マチルダで、中野さんは
チェリーブロッサム。
チェリーブロッサム、
高陵中学校の、
高陵中学校の方なんですね。はい、仕事はじゃあ皆さんそれぞれどうですか。中野さんはもうどのぐらい携わって。
僕は今年の1月から新しく常勤として雇ってもらったので、まだ3、4ヶ月ぐらいっていうところなので、まだいろいろ知らないことばっかなんですけど、うん、楽しく子どもたちと携わらせていただいてます。
なんか昔 AD をやってたっていう。
はい、
東京でね、
はい、
ちょっと AD とまたちょっと全然違いますけど。
そうですね、全然違いますね。本当に違いますね。
うん、どうしてまたエトセトラさんに。
広告で求人募集していて、で日曜日と祝日休みに引かれて、出してみたら採用していただけてっていう形で、
それまであんまりこう障害の方と接するっていうことはなく。
そうですね、ただ親が似たような仕事をされていて、でちょっと東京から行って帰ってきた時に、お前にはこういう仕事が向いてるんじゃないみたいなこと言われて、気になって調べていったらたまたま広告であってという形ですね。
3ヶ月ぐらいやってみてどうですか。は
い、いやもうとにかく前の仕事と比べてめちゃくちゃ楽しいです。
楽しい、前の仕事と比べて
本当に楽しいです
AD より楽しい。
そうですね、ちょっと AD 批判してるわけではないんですけど、
うん、
はい、
はい、うちのスタッフの皆さんも頑張ってるんですけど、
はい、いやいやいや
大丈夫ですよ。はい、
空気が。
そして渋谷さんは、
はい、
もうどのぐらいですか。
僕は昨日数えたんですけど、うん、2年半ぐらいだなって。
このために数えてくれた。
ちょっと喋ることがあるかなって
。ああ、なるほど。で、2年半学生さんなんですよね。はい、どうしてまたこのバイトを選んだんです。
僕も同じで たまたまチラシを見つけて、うん、ちょうどその時あのアルバイト何もしてなくて、
うん、
もう収入がなくて、
ええ、
何かしたいなと思った時に親から、ええ、その面白そうな求人出てるよって言われて、うん、見てあじゃあここにしようと思って、
へえ、今学生さんで将来はやっぱり福祉系に行きたいんですか？
はい、福祉系にもすごい興味があるんですけど、うん、やっぱり学校っていう環境で子どもと接するっていうのは、うん、子どもたちにとっても意味のあることだなと思うので、うん、やっぱ先生
にな
りたいなと。
特別支援学校、
はい、そうです。
はあ、すごい。沢井さんは大、ね、この中ではもう大先輩
大先輩、本当
に。もう何年ですか？
まあ3年目みたいですよ。
え、まだ3年ですか？
うん、フリーターの期間あるんで、フリーターやった後に厚生会水野病院1年ちょい行って、で戻ってきたん で、
うん、
で7月入社なんで、7月22日過ぎたら丸3年経つのか、4年目になるのか。
あ、エトセトラの顔のように、うん、主のようになってますけどねえ、
目立ってしまうんです、すいません。
すごいね。まあでも代表の河内さんの、あの指示の
もと、はい、温かい支援のもと、なんとか、はい、勤めさせていただいております。
じゃあ本当に、まあ、拠点はいろいろなんですけど、和気あいあいとしてますかね？
そうですね、
うん、居心地がいい、
はい
はい、ね、じゃあ、まあそんな日々の様子もまた伺いたいと思いますが、この度このみんなの学校を上映するということで、
はい、
これやっぱり、まあ、10周年を過ぎてちょっとそろそろエトセトラで何かやろうかというところからなんですか？
はい
はい、10周年記念上映会、
はい、
でこれね、映画でもよかったし公演でもよかったし何でもよかったと思うんですけど、これを上映しようと思ったっていうのは何か、沢井さんがもともと
代表の河内とよく夜喋ってるんですけど、うん、事務所で、なんか映画の話になって、ジェットリーが出てるやつ分かります？
ジェットリー、
あ、ごめんなさい、話さない方がいいね。
いや、話してください。
自閉症の息子がいる中国の水族館 の、あの職員をしてる人の映画があるんですけど、ジェットリーが出てて、ちょっと映画名前忘れちゃったんですけど、うん、そんな話とか、ほら、あの竹中直人さん出てる映画あるじゃないですか、
口づけ、
旦那さんが
お芝居
を、お芝居
竹中直人役をやった
あらららららら、
いいんですよね、
あれとかの話をしていて、でみんなの学校っていう映画があるよっていう話になって、沢井くん映画好きだしこういうのやったらいいんじゃないみたいな。
あ、河内さんが、
いや、その辺はね曖昧な記憶なんですけど、そんな感じです、大体で言うと。そこからですかね。
なるほどね、うん、これもう全国本当各地で上映してますよね。
ねえ、
ものすごい大人気です。もともと関西テレビが、まあ、ドキュメントで追っていて、うん、深夜枠ですかね、放送されていて、そっから、人気がバッと拡散して映画化されたということなんですけど、うん、まあ、本当にいい映画ですよね。
うん、
2人は初めて、これから
まだ見てないです、
はい、ああいいですね、こういうワクワク感もいいですね、
うん、いい、あんまり興味なさそうな感じもあるしね。
でも実行委員に選んだんですね今回。
まあそうですね、
で沢井さんは見てどうでした？実際
見て2回とも泣いてしまいましたね。
うん、
2回見たんですけど、
うん、嘘がないですもんね、やっぱり
嘘がないですね、嘘がないし、多分僕叱らないようにしてるんですけど、子供たちをなるべく、たまに怒れてくる時もあるんですけど、学校の中だとちょっと先生怒ってる時あるんですけど、校長先生も含めて、でもなんか愛があるだけで片付けては良くないんですけど、すごいその子供たちを囲わずに健常も、健常じゃない非定型発達の子たちも、うん、もうごったにで 全員を支援しようというか、育てようっていうのかな、教育しようっていうスタンスが、はい、なかなかなんて言えばいいでしょうね、他になかったですね。
そうですね、できそうでできないですよね、
難しいですね。
これ大阪の大空小学校という実際にある学校で、まあここには特別支援学級がないので、でも特別支援が必要な子どもたちが比較的多いんですよね。
はいはいはい、ね、僕が聞いた時点というか映画の時点では230人中30人ぐらい特別支援が必要な子がいたらしく、最近詳しい方に聞いたら今は50人ぐらいいるらしい。
もう余計映画で広まって
転校してくるんです
よね。
してくるしてくる、
評判を聞いて。
そうそう、えらいことですけどね。そうそうそう、求心力があるんでしょうね。
ね、本当にこの、まあ、初代校長先生、木村先生という女性の先生なんですけど、まあ、今次の校長先生がね、勤めてらっしゃるんですが、まあ、この木村先生がこの映画の上映に伴って大人気で、
ね、
全国飛び回って、
ね、
講演会したり、はいはいはい、で今回パネルトークもあるんですね。
はい、
で実は瀬戸では2月に上映、同じ瀬戸村で上映されて、瀬戸2回目、
はい、
で長くても確か2回やったんですよ ね、
やってますね。
だからこう春日井も何回かやってますよ ね、 そうですね。この近隣市町でもすごく大人気の映画で、結構チケットも割とすぐ当日行ったらもうないっていう場合が多いんですが、2回公演あるんですね、10時と午後1時と、
はい、
で今回はパネルトークも
ありますよ。
これすごいです
。パネルトークが
で木村校長先生はもちろん入りまして、
はいはい、
あとじゃあメンバーはどなたですか。
あとは、自主学校瀬戸つくるスクール校長をしている一尾茂彦さん、
はい、
もともと知り合いなんですけど、
一尾さんも一尾塾という人気の塾もやり、
そうですね、
そして、自主学校瀬戸つくるスクールを、まあ、立ち上げて、
はいはいはい、
ねえ、まあここもある意味人気ですね。
そうですね、本人は怒りますけど、フリースクール、格好付けでフリースクール的なことしてて、ただフリースクールは虐げられた子とかいじめられた子が来るイメージがあるから嫌だっていうことをおっしゃっていまして、
あ、ね、違うんだよと、
そうそうそう、じゃなくて学校に行かないと決めた子たちがうちに来るんやと、だから自主学校やっていうような、ちょっと素敵な、
素敵ですね、
素敵な一応先生。
ここね、私息子の友達が行ってて、この間一緒にユニバに行ってきたんですけど、
です、ね、
でも別に不登校でもなく、学校が嫌いでもなく、でも地域の中学校には行かないって選択をして、で作るに、またいい子なんですよ本当に。
なんか1年間ぐらい寝てたらしいですね。
すごくいい子なの、
いい子そうでした、すごく。
でもう一人の子も作るに行ってて、ただその子は、高校に進学したいって、だったら一条さんがだったら1年間ぐらい学校を経験した方がいいよって、戻った方がいいよって言って、中3になって学校に来た、で息子も仲良くなって、その3人でこの間ユニバに行ってきたんです、
その3人で行ったんですか。
その3人で行ってきたんです。
なかなかコアなメンツですね。
そうなんです。でもそのうちの一人の子の家に、前の日はね朝早いからで泊まらせてもらって、でご飯もちゃんとみんなが作る、
作るスクールだからね、
作るで作ってるから、作れちゃうから。
本当に
そうなん、
毎日料理してる学校だからね。
私もそんな大阪までユニバーまで行って帰ってこれるのかしらと、大丈夫、みんながしっかりしてるから。うちが一番しっかりしてないぐらいで、さすがですね。
そうですね、
これはやっぱり本当になんか生きる力を学んできたんだなって感じますね。でそして、まあ、木村先生は、木村安子先生ですかね、
はい、
は元校長生、初代校長先生で、
はいはいはいはい、
全でも本当に教職員のことも把握してるし、子どもたちのことを把握しているという。で昨年の春に退職されて、まあ、現在ね、大忙しですが、そして教育委員会から、学校教育課から指導主事の藤井奈穂先生が出てくださいますね、
はい、
これまた大きいですね。
大きいですね、
うん、
藤井先生いなかったらよくわからない集まりになってしまいますね。
でも、まあ、学校教育課から先生が参加されるということで、またあの藤井先生もこう特別支援についてはすごく詳しいですからね。
そうですね、
うん、
あのうちの法人が、と関わりのある子の担任だった時期があるそうで、うん、うちの代表から聞いたんですけど、うん、とてもあのなんて言うんだろうな、いい先生なんだろうなっていう感じがしてます、うん、直接にはそんなに、
はい、顔を出されてますしね。
はい、はいはい、そうですね、
はい、そして、私もねあのパネルトーク出るんですねって言われて、私総合司会でコーディネーター
出るんじゃないんですか。
私は違います。沢井さんです。沢井さんがコーディネーターねえ、はい、これこのメンバーをまたまとめていくって
ねえ、
ねえ
最近ちょっと差し迫ってきて、
し
んどいなって思い始めました。
でもすごい沢井さんも某有名大学に言っていた。
そんなこと書いてないじゃないですか。
まあ、でも実はそうなんです。ねえ、だけどなぜかニートになって。
おかげさまで。
フリーター。
フリーター。
ねえ、で、仕事塾の2期生ですよね。
そうですね。一応仕事塾の2期生ですね。
でそこでエトセトラで働いている江本さんだったんですね。やっぱ人生何があるか分かんないですね。
本当ですね。
でもその時確かあの映画を上映したいということで、
はいはいはいはい、
仕事塾に入ったんですよね。
そうですね。
そう思うとすごくつながりましたね。
なぜかつながりましたね、
うん、今はどんな感じなんですか、あちこち宣伝に。
そうですね、ちょっとあのチラシを作るのがだいぶ遅くなって、ともみさんにもご迷惑をおかけしたり、でまあなんですけど、まあ一応チラシ2万2000合計すって、今手持ちが1000ちょっとしかないので、2万ははけたんですよね、一応。
すごいですね。あの瀬戸市と瀬戸市教育委員会が講演についているので、まあ、学校もね、
そうですね、
小中学校、うん、あの全部配ってもらって、うん、本当に今至る所でチラシを見かけてポスターもできたんですね。
はい、ポスターがちょっと貼り切れてないので、今日この後、
うん、
あの、はい、パルティで貼らせてもらおうかななんて。
はい、なるほど。じゃあ、後半もまたお話をお伺いしますが、本当にあのこの映画って上映してたの見たかったのにって方がこう後から後から、まあ、全国いろんなところで上映してるので、うんうんうん、それをチェックしそびれると、うんうん、近くでやってたのに見たかったっていう声を本当によく聞きますので、うんうん、5月15日、瀬戸倉椿ホールで、この度あの瀬戸では2回目の上映、今年2回目の上映なんですけどしますからね、ぜひぜひ、また後ほどお伝えしますが、お越しいただきたいと思います。
今日
は、はい、また後半伺いますね。 NPO 法人エトセトラの沢井直樹さん、そして中野孝弘さん、渋谷翔平さんにお越しいただいています。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人エトセトラの沢井直樹さん、そして中野孝弘さん、渋谷翔平さんです。さあ5月15日のね、瀬戸倉みんなの学校の話をしているんですけども、まあ、このみんなの学校もいろんな子たちがいる学校なんですが、エトセトラさんもね、最初はまあ発達系というか知的の子たちが最初でしたけど、
はいはい、
今やね瀬戸特別支援学校に関わってる、入ってるということで、肢体不自由のお子さんとも多く関わっているんですけど、うん、特に中野さんはチェリーブラッサムなので、
はい
はい、ね、肢体の子が中心ですよね。
そうですね、
うん、どうですか、日々体も使うし。
そうですね、その、現在利用されている方で男性の方が多いので、
うん、
やっぱりそうですね、そのトイレの介助とか、うんうん、そういう面でいろいろと、まあ、 大変なところはあるんですけども、うん、子どもたちはすごい素直でいい子で、うん、楽しく本当にやらせてもらっています、
うん、なんかちょっとあの年の近いお兄ちゃんみたいな感覚で人気なんじゃないですか。
まあそうですね、はい、子供受けはもともといいと思っているので
出た
なるほど
爽やか
爽やかな感じでね、
いろいろそうですね、子供に対してバカなことやったり、うん、まあ、一緒にじゃれたり、うん、まあ、できる子たちも今たくさんいらっしゃるので、うん、本当に何ですかね、普通の子供たちと関わってるような感じで楽しくやっていて、
あの肢体不自由だとどうしてもこう勉強のできる子もね、
はい、
いたりして、はい、でちょっとそこで宿題やったりとか、はい、そういう子もいるし、あの重複さんももちろんね、はい、あの肢体もあの身体にも障害があるけど、はい、知的もっていう子もいるので、まあ、割とこう差がいろんなタイプの、ね、お子さんがいますよね。
そうですね、本当にその重たい子もいれば、まあ、比較的その体の肢体の不自由なだけの子もいますし、それによってその子の特性といいますか、うん、まあ、うまいことを見れてるのかはちょっとまだ分かってないんですけど、
でもそうやって考え て,、はい、て
対応しています。
で渋谷翔平さんはマチルダだから、
はい、
発達障害のお子さんが多い、
はい、そうです
ね、初めはちょっとびっくりしたりとかありました？
いや、それがあんまりなくて、
うん、
僕が初めて行った日にも、うん、かなり重ための自閉症の女の子がいたんですけど、うんうんうん、あんまりびっくりという感じがなくて、うん、まあ、普通に挨拶とかできるじゃんとか、
うん、
なんか片付けとかもその時してたので、うん、まあ、すごいいろいろできるんだなと思って、なんかびっくりよりはむしろなんかそういう感動がありました。
でもまだ未だになんかちょっと困ったこととか、あ、こんな時どうしようっていう、なんかそういう時ってないですか？
ありますね、
うん、そんな時はどうするんです？
まあ、象徴的な具体例があって、
うん
うん、この前あのマチルダのみんなで、うん、あのモリコロパークに行って、はい、その時に僕と鳩山西小学校の女の子とこう2人で歩い、うん、あのまあ、歩いてたら、
うん、
まあ、他のお客さんとかもいるので、うん、まあ、結構すれ違うんですよ。でもその子は結構みんなに挨拶したくて、
はい、
で僕も、うん、でもなんか会った人に挨拶するの変だなって思ったんですけど、うんうん、でもそれ困ってるのは僕だけだなと思って、
あ、なるほど、ね、
その考え方を変えることによって、うん、なんか挨拶するのって自然なことだし、うん、まあいいかという、うん、考え方を変えることでちょっと困った状況は切り抜けるかなと最近気づきました。
なるほど、逆にじゃあちょっと子供に教わったというか、
は
い、
そうですね、
ね、
恵みをもらって、
はい、あれもなんかあれですよね、うちもなんか娘がペコッと頭を下げて変な目で見る人と、全然知らないのにわーこんにちはって言ってくれる人と、そうそう、テンションがもうこちらも違いますもんね、はい、嬉しいというかね、
はい、
へー、そうか、まあ、そう思うと可愛いですね、子供たち ね、
そうですね、
うん、失敗をしながらも2人も学んでる感じですかね。
はい、そうです
ね。沢井さんはじゃあちょっと教える立場にもなりつつですね、子供たちのこう気持ちつかむのうまそうですからね。ですよね。
うまいとは思わないんですけど、
うん、
あの、はい
、で今回このみんなの学校をやるので、はい、スタッフの皆さんとか、はい、例えばあの利用者の親御さんとか、
はい、
どんな反応です？
あ、そうですね、うん、なんかスタッフさんでも何人か見たいと言ってくれて、うん、聞きたいと言ってくれる人もいますし、うん、なんか僕が冗談でパネルトークの時にラップしようかなって言ったら、絶対お願いしますねって
ラップ得意なんですよね。あのキャリア教育でどっかの中学校に行った時にラップで
自己紹介をね、
自己紹介をしたら生徒の心をつかんだっていう
らしいですね。
ねえ、うん、 へえ、そうなんです。キャリア教育で講師にもね、
はい、
デビューもされているということですが、はい、このみんなの学校上映会とパネルトーク、瀬戸で子どもの生きる力を育む居場所を作ろう、これが5月15日日曜日、午前の部が10時午後の部が13時ということ、106分の映画なんですけど、パネルトークが、午後の3時15分からなんですが、1時間ぐらい予定してるんですけど、これ午前の部に映画を見て午後のパネルトークに来たいとか、
ああできます、
そういうこともできるんですね。はいはいはいはい、だからパネルトークに、あの映画だけでももちろん大丈夫なんですが、
はいはいはい、
もしできればやっぱり時間がある方はパネルトーク見ていただくといいですね。
はい、
はい、あの映画は午前の部か午後の部か、そして、パネルトークにあの参加するかどうか、見るか見ないかということもあのお知らせいただきたいと思います。参加費が1000円で小中学生500円、小学生未満が無料です。瀬戸蔵椿ホールで、まあ、できればあの公共交通機関でね来ていただいた方が安心かもしれませんね。じゃあ、 あのコクチーズでも、申し込みできますし、メールもあるんですが、お問い合わせのじゃあ電話番号をお伝えしてもいいですか。
はい、お願いします。
はい、0561-842025、0561-842025、こちらにお問い合わせをお願いいたします。またコクチーズで検索していただきますと、5月15日日曜日、まあ、その日にもう全国各地のイベントが出てきますけど、愛知県で見ていただいて、
あの、はい、Google でみんなの学校上映会とパネルトークで検査かければ、うん、Facebook ページとコクチーズは一番上に上がってくるはずです。
なるほど。じゃあ Google で、
Google 先生で、
Google 先生で、Facebook もあるということですからね。はい、はいはい、ぜひぜひ。またあの今もう急ピッチでこのみんなの学校のチラシが出回っていますので、はい、はい、あの緑のチラシチェックしてみてください。じゃあ。一言ずついただきましょうかね。じゃあ沢井さん締めにいただいて、はい、じゃあ中野さんどうでした、出演して。
あ、もう楽しかったです。なんかでも何話せばいいのか最初分かんなかったんで、
うん、はい、でもちょっと落ち着いてますね。
落ち着いてますね、
中野貴弘さん。じゃあ映画もお手伝いするんですよね。
はい、
はい、じゃあ PR をお願いします。
はい、当日の、仕切りをできるだけさせてもらおうと思っているので、はい、今頑張らせてもらってます。で、はい、まあ皆さんなので僕が頑張るので来てください。よろしくお願いいたします。
はい、爽やかな中野高弘さん、AD、はい、元 AD の力をね、はい、発揮して。
そうです。本当にやっててよかったです。
はい、本当ですね。これにつながりましたね、はい、した。人生無駄ありません。そして渋谷翔平さん。
はい。
はい。
まあ、今日本当に楽しくて、あっという間に時間過ぎちゃって、あと3時間ぐらい喋りたいなって。
あ、すごいですね。なんか賢そうだから喋るの得意そうですもん ね
得意じゃないんですよ。
はい、そっか。じゃあ映画もお手伝いを。
はい、あの、はい、もう本当にこの2人がすごいたくさん仕事をやってくれて、おこぼれをもらって仕事をちょっとずつやってるので、はい、まあ、頑張ってるのでぜひ見に来てください。
ぜひ学校のお友達にもね、宣伝していただいて、はい、はい、渋谷翔平さんでした。そして沢井直樹さん。
はい、1分ぐらい喋ってもいいんですか。は
い、いいですよ。
さっきともみさんが福祉のニュース、ウェルなんとかって言ってましたよね。
はい、ウェルフェアトピックス。
産後うつの話をされてたじゃないですか。うんうん、やっぱり女性って常にその、うん、なんていうんだ、高齢者、おじいちゃんおばあちゃんの介護だったり、うん、あるいは子育ての時に、うん、やっぱり一番負担がかかるのはケアワーカーとして女性なのかなと思っていて、うん、その話を聞きながら、あ、うちのおふくろもそういえば相鬱だったなと思って、うん、でそんなことを考えてました。やっぱりその女性に負担が行きやすい社会だなと思っていて、うん、で結局みんなの学校って上映会とパネルトークやっても女性の方のやっぱりその参加希望者が多くて、やっぱりこの教育も福祉もそうですけど、あの子ども本人にとっても大事だけど、親御さん、あのお母さん支援していかなきゃなっていうようなことを今を考えてました。
なんかちょっと親孝行ですね。ね、 お母さんのことに多分悩んだ時期もあったけど、
うんうんうんうん、
今につながってたかもしれませんね。
そうなんです、全てつながってるんです。
うん、本当ですね。
はい、
はいはい、じゃあみんなの学校でコーディネーターとしての沢井さんの素晴らしいお話も聞けるかと思いますのでじゃああともう本当にわずかですが頑張ってくださいね。
はい、
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人エトセトラ沢井直樹さん、中野貴博さん、渋谷翔平さんでした。ともみとともにでした。